聖書を読みします。新約聖書ヨハネの福音書9章1節から7節、ページ数は195ページです。ヨハネの福音書9章1節から7節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見た。盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは、私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。以上です。今朝はこの聖書の箇所より、行って洗いなさいと題して森秀樹牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。アドベント第2週の礼拝を、またそして今日は12月の第1週歓迎祝福の礼拝でありますけれども、今週も共に神様の前に礼拝を捧げることができることを嬉しく思います。いつものようにお近くの方と握手を持って主を褒めたたえましょう。ピンマイクをしていると話す会話が全部聞こえちゃうのでいつの間にかこう無言でこう握手をしていました。この握手するときはピンマイクをこうオフにしてからのがいいかなと思ったんですけどもさあ、今日は、誕生祝福のお祈りをさせていただく時でもありますが、12月生まれの方どうぞ、いらっしゃいますか。お手を挙げていただいて、12月生まれの方、北子さん、あ、いらっしゃいますね。はい、どうぞお立ちください。感謝します。はい、川端さん、坂口さん、森脇さん、それから水井さん、他にいらっしゃいませんか。はい、感謝します。お祈りをいたしましょう。皆さん心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。あなたは私たちに生きる素晴らしさを教えてくださいました。いつも励ましを与えてくださいます。もし私たちイエス様を知りませんでしたなら、いたずらに日を過ごし年を重ねるだけでしたけれども、今はそうではありません。主によって生かされていることを確認し前進する時になりました。愛する神様、今見舞いにあります兄弟姉妹たちに、素晴らしいあなたの祝福、これぞ神の御業ということを体験させてください。神様に近づいて、神様が近づいてくださる臨在の素晴らしさを味わわせてくださいますように、健康でありますように、いつも賛美が口から出ますように、満ち溢れますように、愛の器でありますように、ある時は世の光として輝き、ある時は地の塩として自らを隠し味のある人生を送ることができますように。また愛が壊される時代に心を尽くして神様を愛し自分を愛するように、隣人を愛する器として、愛の器、祈りの器としてお整えください。今 あなたの子供たちに、この新たな年も、素晴らしいプレゼントを与えてください。今、一人一人の神戸の上にあなたが見ておいて、そのことをしてくださいましたから、信じて感謝します。キリストイエスの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。ハッピーバースデー賛美しましょう。最初にちょっと皆さんに今日お見せしたいものがあるんですけれども、これ見えますか、見えますか、これ誰が作ったでしょうか、これ誰が作ったでしょう、本当に、あとね、これもそうなんですけども、サンタさん、これ琴恵さんが、琴恵さんが教会学校の子どもたちにプレゼントしてくださいっていう、本当に、琴恵さんをはじめ、私たち一人一人のイエス様のご降誕への感謝と喜び、そういう祈りの中で、積み上げられた祈りの中で、クリスマスを迎えさせてあげること、本当に感謝だなというふうに思っています、感謝しますそれから、最初にメッセージの前に皆さんに、と思いますが、今日ですね、エアコンの向きを変えました、エアコンの向きを変えました、夏はですね、この空調の窓口を上の方に向けて、空気は、暖かいと上に上って、そして、冷たいものは下がろうとしますから、上の方に向けてわーっと全体が冷えるように、冷房は上の方に向けていますけれども、暖房は上に向けちゃうと暖かい、 上だけが暖かくて、下はいつまでたっても暖かくならないということですので、入り口の方を下の方に向けています。で、暖房の口が向いているところが暖かいように思います、暑いのがお好きな方と寒いのお好きな方がいらっしゃると思いますので、ご自分の体調を見て、良いところに座っていただきたいと思います。それからもう一つ、いい時に申し上げようと思ってたんですけども、皆さんエレベーターどうぞご遠慮なく、私エレベーター本当は乗りたいんだけども足が悪くてとかね、使いたいんだけれども経費がかかったらと思って遠慮していらっしゃる方あるでしょうか。ちゃんとね、尋ねてみました。メーカーに尋ねてみました。そうするとですね、これは小規模用っていう、小規模の病院とか介護施設とかにも置かれているようなエレベーターでですね、月曜日から金曜日まで1日20往復をさせて、1日20往復をさせて、そして1ヶ月使って1000円かかりませんということですから、皆さんが1回乗るエレベーター代というのは10円にも満ちません、5円にも満たないものですから、遠慮なさらないでどうぞ必要な方をお使いください。これでね、使わないと、使わない方がかえって機械が壊れるんですって。ですから時々は使った方がいいということですので、遠慮なさる方は、遠慮なさって本当は使いたいんだけれどもと思ってらっしゃる方はどうぞ遠慮なさらないように、いや私は階段を登って運動したいんだという方はどうぞそのようにというふうにこう思います、よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、イエス様の救いとは一体いかなる救いなのかということをご一緒するところの歓迎礼拝でありますけれども、このところを開かさせていただきました、皆さんイエス様はよく私は何々であるという表現を聖書の中で、しておられますね。例えば私は 門であるとか、私は道である、あるいは真理である、命である、あるいは私は良い羊飼いであるというような表現もしておられると思うんですけれども、クリスマス、そうした中で最もふさわしい、私はイエス様が語られる何々であるという表現の中で最もふさわしいもの、皆さんはどんな言葉を、想像なさるでしょうか。思い浮かばれますか。私は、世の光であるという言葉がふさわしいのかなと。私は世の光である、イエス様は語られました。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つとイエス様は語られましたけれども、今日はですね、なぜイエス様は光なのかということを、ご一緒させていただきたい。そして救い主なのか、そんなことをですね、光という、言葉を限り、またこの箇所から光をいただくことができたらと願っています。もう一つ合わせて4節でありますが、イエス様はここで語っておられます。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ますという、使わした方の技を、私たちはしなければなりません。誰も働くことのできない夜が来るからという意味においてですね、もし私たちがするべき技があるとするなら、それは一体何かという、そういうこともご一緒に考えてみたいと思っています。題は行って、洗いなさいという、イエス様は皆さんなぜこのところ生まれつき盲人の彼にですね、泥に椿をし、そしてそれを団子で作ってですね、目に塗ってっていう、そしてイエス様は行って洗いなさいと語られたわけですけれども、なぜそのように語られたのか、一緒に考えてみたい。そして、そのところを通してイエス様が何故に救い主かというところに光をいただくことができたらと願っています。本当にこの箇所はですね、豊かで印象深く心に残る箇所ではないでしょうか。どれだけ多くの人がこの箇所との出会いを通して癒しを、また救いを受け取ったことか。私たちの交わりの中にあった豊さん、桑田豊さんもそうですよね。この箇所、この言葉を通してイエス様を信じられたという。とともにこの箇所はですね、イエス様を通して、イエス様との出会いを通して、その人の目が開かれたら、神様の御業が現れることになるのか、それとも、癒されないままの今私たちは、神様の栄光を生きる生涯を歩むことができるのかっていう、私たちは世の光となることができるのかっていう、本当に関心を寄せられる、そういう箇所でもあると思います。さあ早速でありますけれども、イエス様と生まれつき、盲人のこの人物との出会いっていう、見ていきたいと思いますけれども、イエス様はどんな形でなされたかご存知でいらっしゃいますか。イエス様と人との出会いということを考えるときに、聖書は本当にさまざまな出会いがあることを教えています。ある人は、その人から、その人の方からイエス様と言って、バルテマイ、盲人のバルテマイ、イエス様が通られるということを聞いたときに、バルテマイの方からイエス様と、イエス様を求めるということもありますし、 あるいは本当は声をかけてほしいな、でもどうなるかなって恐る恐る、イシジクグアの葉っぱに身を隠して、私なんかに声をかけてくれるはずないよなと思っていたところに、ザーカイよとイエス様の方からこの語りかけをくださったというような出会いもあるでしょうし、あるいは突然ですね、本当に思いもよらないイエス様の方から近づいてきてですね、そして治りたいのかと尋ねられるというような、誰も私を入れてくれる人が、この池の中に入れてくれる人がいないのですというような出会いもあるわけでありますけれども、そして中で今日のこの箇所もですね、今挙げさせていただいたどれとも違うもう一つの出会い方ですね。一節を見ると、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと記しています。イエス様の方がちらっとこの盲人を見たわけです。すると一挙手、イエス様の一挙手一投足に関心がある弟子たちですね、イエス様が見たもんですから、弟子たちもですねちらっとこう横を見たわけですよね、なんとそうするとそこに生まれつきの盲人がいるではありませんか。おそらく弟子たちにとって彼は初対面の人ではなくて、ああ彼かというような状況だったと思います。そして中でなんと本当に弟子たちは本人の耳に入ったかどうか分かりませんが、おそらく入ったと思う。その時に先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、それともその両親ですかと。聞こえていないと思っているからこそ言える言葉でしょう。あるいはもし聞こえると分かっていながらそう弟子たちが語ったとするならば、なんと無頓着な、人の心に対して無頓着な弟子たちであったかという。もうそうした中で、イエス様はこの時、語られました。3節でありますけれども、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、神の技がこの人に現れるためです。本当に、そんな言葉は今まで一度も聞いたことがない言葉でした。弟子たちもそうですし、この盲人も今まで一度も聞いたことがない言葉でした。皆さん、この人物はどう感じたでしょうか。この人が本人が罪を犯したのでもなく両親でもない、ただ神の技がこの人の上に現れるためだ、どう感じたでしょうか。分かりませんけれども、しかしこの言葉にですね、彼は確かに光を見たんではないでしょうか。光を感じたのではないでしょうか。ことのイエス様が語りかけられた言葉の上に自分の心がですね、自然と開いていくのが、溶けていくのがを彼は感じた、そんな状況ではなかったでしょうか。旧約時代にイエス様が生まれる750年前に神様に仕えた預言者イザヤ、そのイザヤは救い主の誕生について、イザヤ書の9章の2節からお開きいただくのも結構ですが、このように語っています、予言しています。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。 人の御霊が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、そのように語られているわけですけれども、本人でもなく両親でもない神の技がこの人に現れるためだと聞いたときに、この盲人はどれほどその心に光が差し込んだでしょうか。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影に住んでいた人たちの上に光が照った。まさにこのようなお方としてイエス様は来られたっていう、それをお祝いすることが、クリスマスであるということ、そして、この生まれつきの盲人とイエス様との出会いはこういうものであったということでありますけれども、そうした中で皆さん、次にですね、弟子たちの言葉に、心を向けたいと思うわけでありますけれども、皆さんはこの、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかと、皆さんはこの言葉にどんなことを感じられるでしょうか。この言葉どのように感じられるでしょうか。この人が、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、それとも両親が罪を犯したからですか。自分に向けられた言葉ではなくてもですね、しかし皆さんの中にはこの言葉を耳にしただけでも心が凍るような思いをなさる方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。けども、ある面これはこの世をよく表している言葉ということもできるのではないでしょうか。どういうことか、どういう意味か、この世は何か間違いが、あるいは問題が起こったときに熱心にすることがあります。この世は何か問題が起こったとき、間違いが起こったときに熱心にすることがあります。何か、それは犯人探しです。その原因は誰か、なぜそんなことになってしまったのか、その原因を作ったのは誰か、誰のせいか、そして見つかったならばその人を吊るし上げるっていう。私が新学生の時にですね、夏のキャンプ、東京の方に帰らさせていただいて、ある教会と合同のキャンプで、中高生のキャンプでありましたけども、参加させていただいてて、まあ、そこで本当にいろんな用意周到、いろんな準備をしてっていう、そしてあるビデオを見てもらって、そして、グループでディスカッションするというようなところでのものを、ある一人の先生が、信徒教師の人が用意をしておられました。まあ、けどもそこで取り上げたビデオにですね、離婚という、離婚をするというテーマだったんですけれども、そしたらその、キャンパーの中にですね、離婚をご両親が経験しているという、その子供がいてですね、辛くなってというんでしょうか、まあ、そうした中で、グループのディスカッションが成立しないという状況の中になってですね、夜の、教師、このミーティングの中で、なんであなたはこういうビデオを選んだんですかっていう、そのメンバーの状況をちゃんと把握してるんですか、してたんですかっていう、まあ、そんなふうに、語る、もう一人の、 ある教師がいてですね、その、人を、吊るし上げるというか、そんなつもりではないわけですし、そんなことになるとも思っていない、あるいは本当に足らなさもあるかもしれませんけども、そしてそこについてその人がこうそのビデオを用意した人を責めてるけども、誰も何も言わないっていう、そんなことを経験をした時に、本当にこの準備をするときにそんなことを思い出したんですけども、ある面この世は、何が問題かっていう、いうときに起こった問題に対してこの世は熱心になること、それは犯人探しというようなこともあるのではないでしょうか。もし、犯人が見つからなかったなら、弱い人やそれらしい人を適当に見つけて、その人に責任を負わせて一人悪者にしてっていう、あるいは本当に、人とはなんと保身に走り尻尾切りをして平静を保とうとする弱い面のある動物か、その背景にはですね、生産性第一で動いているラインを止めることができない、そうした成果主義の中に動かされている自分であって、いつの間にか社会の中において生産性を追求する歯車の一部に自分自身もされてっていう、もう抜け出そうにも抜け出しきれないっていう、そんな中でですね、他国との競争あるいは他者との競争に負けるわけにはいかない、だから、犯人探しが、一刻もその状況を日常に戻すことができる、そういうことに有効でっていう、はい、問題はこの人の責任でした。ですからあとはもう皆さん余計なことを考えないで、さあ仕事をしましょうというようなことであるとするならば、本当に本人も家族もたまったものではない。もちろん義の心を持って生じた問題を曖昧にしないで、その原因を追求して真の解決を求めようとする、その姿勢は本当に尊いもの。けれどもひょっとすると私たちはあまりにも単純に犯人探しをするというなことが、ひょっとすると世の波の中で私たちもそういう影響を受けているかもしれません。放蕩息子の話にしてもそうではないでしょうか。父のもとを離れて、親父、俺がもらうべき財産くれよと言ってですね、生前父から財産を本当に、むしり取って、もらったらばもうあとは知らないって、遠いところに行こうとする弟息子、誰が見ても弟息子の方に問題があるっていう、しかし、けれども兄、その背後で兄っていう、自分を正しいとするっていう、その心はお父さんと一つになっているわけではなくて、私はあなたに散々仕えてきたのに、私の友が来たからといって小ヤギ一匹もらったことはありません、自分を正しいとするっていう、なんで私のようにお前は真面目に生きれないんだというような、その兄のその責めから出ていかざるを得ないような、そんな背景というようなこともあったりすることを思うときに、単純に犯人探しをするということは本当に注意を要するなというところでありますけれども、そうした中で弟子たちはイエス様に、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が 罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかと問うわけであります。わからないことでありますけれども、しかし皆さん一つだけはっきり言えることがあります。生まれつき彼は盲目というわけですから、少なくとも彼の目が見えなくなったその原因は彼のせいではないっていう、それは明らか。じゃあ両親か、イエス様はいやそうではない、違うと、神の御業が、神の栄光がその人を通して表されるためだとおっしゃいました。けども皆さん、この生まれつき盲人の彼のことでありますけれども、おそらく弟子たちが語った言葉、実際は聞こえてたでしょうね。悪意を持ってか、悪意を持っていなかったかって、時には悪意を持ってあえて聞こえるようにっていうようなふうにされて、意地悪をされたっていう経験もあるかもしれません。いつ頃からかって時に、おそらく皆さん幼い頃からそうではなかったでしょうか。おい誰々君、君目が見えないみたいだけど、どんな悪いことしたの？それとも誰々君が目が見えないのは誰々君じゃなくてお父さんが何か悪いことしたからっていうな、その子がですね、そのように言う背景には、実は昨夜の夕食の食卓の話題の中にですね、その生まれつき盲人の子供のことが上がって、両親じゃないかうんぬんというような話を親がしているっていう、それを聞いていた子供はあまり深く考えることもなく、そうした質問を生まれつき盲人であってその共に幼い子にしてみた、してしまったってなことがあるかもしれません。そしたら皆さんどうでしょうか。そうしたことがあったなら、この生まれつきの盲人の男の子の心はどうでしょうか。いろんな泥がつくでしょうね。いろんな泥が心につくでしょうね。そして時には蔑みの椿で塗られた泥を心につけられることもあったのではないでしょうか。すると彼自身本人がたとえ罪を犯さなくても、皆さんそういう人のセルフイメージはどうなるでしょうか。だんだんと低くなっていかざるを得ないっていう、ついにはこんな僕が、こんな私が生まれてしまってごめんなさいって、存在していてごめんなさいということになっていかざるを得ないのではないでしょうか。高圧的な親や指導者の言葉のゆえにっていう、あるいはセルフイメージの低い母ゆえ、物事をどんなことでも批判的に消極的に捉える、そして中でなんで誰々ちゃんは、誰々君はこんなこともできないのって、そんなことだったら誰からも愛されない人になるよ、役に立たない人になるよっていう、そのようにもし蔑みの椿で塗られた泥を塗られたとするならば、そうした人物はどうやってその泥を拭えばいいのでしょうか。心に塗られた泥、いや拭うことの必要性さえ感じない、わからない、ただただ、そしてこんな僕が生まれて、こんな私が生まれてしまって ごめんなさいとしか、とするならば本当に怖いことではないでしょうか。聖書はこの時イエス様がですね、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の業がこの人に現れるためですと、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません、誰も働くことのできない夜が来ます、私が世にいる間は私は世の光ですと言い終わった後にですね、9章の皆さん6節を見ていただいてもいいですか。9章の6節を見ていただいたらよろしいですか。その後イエス様は語られました。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシュロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。それで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行ったって。とイエス様が語られたことをなさったことを記しているわけですけれども、皆さんどうしてイエス様はご自身の椿で泥粘土を作ってですね、彼の目に塗られたんだと思いますか。それはその塗られた泥を、下げ墨を、椿を拭い去りなさいって、その泥は拭い去りなさい。悪意や、たとえ悪意がなくてもあなたの命を萎縮させ、あなたの価値を低く見積もらせようとする偽りの泥はそのままにしていてはいけない、拭い去りなさい。それはあなたの人生を蝕む、あなたの健全さを損ねさせる、洗わなければならないものだから。イエス様はそのことをこの時、それを伝えるためにそのようになさったのではないでしょうか。世の光として来てくださったイエス様、私は世の光である、私たちの塗られた、心に塗られた泥の上に光を感じきれなくなってしまった、神の恵みを感じきれなく受け取りきれなくなってしまった私たちの心の泥を拭い去るために。現に皆さん、実際にこの時ですね、目が見えるようにイエス様にしていただいても、彼はその心に塗られた泥を洗うことができなかったならば、彼は自由な人生を生きることができたかというと、やはり依然として依然と変わることなく、こんな私が生まれてごめんなさい、迷惑をかけてごめんなさいとしか生きれないっていう、自由を生きることができない。反対に、もし見えないままであったとしても、私たちに人々が何とかして泥をつけようとしたとしても、私たちをコントロールしようとしても、私たちが泥を拭う方法を知っていたならば、私たちはたとえ目が見えなくても自由を生きることができますし、気高く崇高に、また自信と誇りを持って私たちは生きることができるのではないでしょうか。イエス様を皆信じているお互いがこの朝集わさせていただいているわけですけれども、もし誰かに泥を塗られて その中でどうせ私なんてって思っている方がありませんかと申し上げさせていただくことができたらと、この朝願っていました。あるいは人ではなくして、ひょっとするとその泥を塗ったのは人ではなくして自分自身という場合もあるかもしれません。どうせこんな私なんてと自分が塗ってしまうっていうこともあるかもしれません。どれほど神様はそのことを悲しまれるかっていう、私はお前を神の栄光のために作ったんだ、お前を通してお前の存在を通して私は私の栄光を表したいと願って、表すことができるからこそお前を作ったんだって、お前は他のものには比べることができない、お前でなければ表すことができない、私の栄光があるんだって、神様はそのようにおっしゃる方、何故に彼に目を止められたのか、そして近づかれたのか、イエス様に一つのことが見えていたからですね、見ていたから、それは彼の心に塗られていた泥でした。その泥は洗い流さなければならない。本来の私が作った、私の愛の対象である本来のお前の姿に帰らなければならない。さあ泥を洗いなさい。シュラムというのは使わされたという意味があると、使わされたものの池で洗いなさいと、いうわけでありますけれども、そして私たちは私を使わされた方の技を昼の間にしなければならないという、イエス様はここではっきりと言います、私を使わされた方の技を私はしなければならないって。犯人探しをすることは私の技ではないんだっていうことですね。犯人探しをすることは私の技ではないんだって、そんなことのために私はお前を召したんではないんだ、そうではなくして私も泥を自分自身が塗り、あるいは人から塗られた経験があったかもしれない、でもイエス様によってこうして洗って、自分が洗うことを通して本当に神様の目が開かれたんですと、そのように人々を自由と解き放っていくための働きに私はあなたを召したんだ、イエス様の恵みの中で目を洗われたらいいですよというためにこそ私たちは召されたのではないでしょうか。そんなふうにしてクリスマス、私たちのために来てくださったイエス様のご降誕を喜ぶもので、待ち望むものであらせていただきたいと願います。もし、自らの罪云々ということではなく、誰かに塗られてしまったその泥の上に心を痛めているということがあるとするならば、この朝イエス様にその目を洗っていただきましょう。私が主を洗いますから、これは自分ですることです。行って洗いなさいと、行って洗いなさいと語られましたから、イエス様は洗いますと、 偽りでした。この泥に私は今支配されていました。でも、そうではないことが分かりました。私はあなたの栄光のために作られたものですね。その偽りを洗い去りますと、そのように神様の前にお祈りをさせていただきましょう。そして神様の愛を、命をしっかりと受け取らさせていただいて、世の光であるというイエス様の愛を、栄光を、恵みを反映して、あなた方は世の光ですとおっしゃってくださったイエス様に応えていくものであらせていただきましょう。しばらくそのところを祈りの場として神様の前に応答の祈りを下げてまいりましょう。神様、ありがとうございます。私は世の光であると、イエス様は私たちのために光として来てくださったことありがとうございます。そして私たちの心を照らしてくださり、泥を取り除いてくださることありがとうございます。どうぞこのクリスマスが本当にその恵みに多くの人々触れる機会となることができますように、玉の姉妹のついての癒しのために、ご家族のために、また私たちの愛する家族や友の救いのために、主よ、どうぞ本当に兄弟姉妹たち、私たち一人一人が心を注ぎ出して祈る、その祈りにあなたが耳を傾けてくださることを、見て動かしてくださることを信じます。感謝し、キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。